お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
インタビューは理学療法士の井上克弘さんです。メルボルンに住んで11年目の井上さんは、理学療法士として様々な人の痛みや怪我の治療、またスポーツ業界におけるアスリートのケアにも携わってきました。インタビューでは、日本人にはまだあまり馴染みのないオーストラリアの理学療法や、日本とオーストラリアの理学療法の違いについて、また井上さんがアルティメットフリスビーの国際大会でオーストラリア代表チームの理学療法士として選手のサポートに携わったことについてなど、お話をお聞きしています。まずは、理学療法士とはどういったお仕事なのかについてお聞きしました。
一般的に日本人の、人たちに聞いてもあんまりそれって何って言われちゃうんですけど、今日ちょっと調べてきまして、日本の理学療法士協会のウェブサイトによりますとですね、
はい、
病気、怪我、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持、改善を目的に運動、温熱、電気などの物理手段を用いて行われる治療法となっているんですね、はい。まあ、でも言ってもちょっと難しいので、まあ、簡単に言うと、まあ、リハビリの先生ってことです。
リハビリの先生、
はい、
というと故障した時というか怪我をした時とか。
そうですね、でもオーストラリアで、まあ、理学療法士、まあ、こっちではフィジオセラピーと英語で言いまして、略してフィジオとも言うんですけど、活躍している現場が大きく3つに分かれてまして、
はい、
まあ、いわゆる病院で勤めている理学療法士さん、病院のリハの先生、リハビリの先生と、あとはエイジケアと、介護施設とか老人ホームなどに勤めている理学療法士さんと、あとは民間のクリニックに勤めている理学療法士さんの大きく3つに分かれてます。特にこのオーストラリアではなんですけど、オーストラリアってかなりスポーツ大国じゃないですか。特にラグビーとかフッキーとか激しいコンタクトスポーツが幅広い年代に根付いているような国なので、特にスポーツなどで生じる怪我とか、まあ、それで怪我をはじめとしたぎっくり腰とか腱鞘炎とか慢性的な肩こりのような、まあ、日本では普段患者さんが整形外科に行くような分野、まあ、専門用語で言うと筋骨格系疾患っていうんですけど、そのような治療で特に発展している分野なんですね。なので、こう町の理学療法クリニックのほとんどが、その僕が勤めているようなスポーツ疾患や筋肉とか骨の異常を専門に見るような仕事をしてます。
日本の理学療法士さんともちょっと違うわけですか？
オーストラリアと日本でちょっと違うなっていうのが、特にスポーツの分野でして、ほとんどのこうスポーツクラブ、まあ、サッカークラブとかありますよね、ローカルクラブとか、まあ、プロのクラブもあるんですけど、そのほとんどにこう専属だったり、こう提携をしている理学療法士さんがいて、怪我をしちゃったプレイヤーのリハビリの他に、こうチームの練習だとか試合前のコンディショニング、まあ、それからテーピングとかも含めて、まあ、スポーツトレーナーのような業務も兼務することが多いです。そして、まあ、スポーツの現場で起こってしまった怪我とかに、一番最初にこうフィールドにこう走って飛び出していって、対処して初期診断を下して、でそのままプレーできるのか判断したり、病院に行った方がいいのか、レントゲン取った方がいいのかということも判断したりするのも我々の仕事なんですね。日本だとこうスポーツトレーナーとかもいますし、チーム好きの理学療法士っていうのは多分あまりいないと思います。特にこう大きなチーム、例えば J リーグのサッカーチームだとか、野球、プロ野球のチームだと、というふうにならない限りは、あまりそういう感じで幅広く根付いてるっていう感じではないと思います。
井上さんはスポーツチームでも理学療法士をされていたということなんですけれども、
はい、
どういったスポーツチームでしょうか？
コミュニティレベルではサッカーチーム、コーフィールドにあるサッカーチームのお世話もしてますし、過去2年ほどではビクトリアの、タッチラグビーの州の選抜チームのお世話もしました。で最近では、アルティメットフリスビーという、まあ、フリスビーの競技があるんですけど、そのオーストラリアの代表チームにも、携わらせていただきました。
アルティメットフリスビーのオーストラリア代表チームっていうのは、国際大会に行かれたんですか？
そうですね、去年の7月なんですけど、国際大会に行きました。
このアルティメットフリスビーとはどういうスポーツですか？
ルール的にはこうアメリカンフットボールのこのボールをフリスビーに持ち替えたような競技なんですが、アメフトのようにタックルとかはせず、ノーコンタクトスポーツなんですね。でフリスビーを投げて取ったら、その場で止まって味方にパスしていくような競技で、こうどんどん自分の陣地を攻め上がっていって、 で最終的にアメフトのように最後のこうエンドゾーンって言うんですけど、そこでフリスビーをキャッチしたらポイントになるという感じの競技です。でここのフリスビーで面白いのが、あの審判がいないんですね。自主申告制なんです。
自主申告制ですか。
そう、ファールとかあのバイオレーションとか競技中のプレーの違反とかを全部自分で申告してあのってな感じなんです。
でそこで井上さんは選手をどのようにサポートされましたか。
あのもちろんね、選手個々のニーズとかパフォーマンスの維持向上を目的として、パフォーマンスの維持向上とチーム内のコミュニケーションも、あの選手からあのどういう怪我したここが痛いで、どういう治療をしてほしい、またこういう怪我しているからこういうパフォーマンスに影響が出るよってことをあの監督とかコーチとかにも伝える、そういう役割もしてましたね。去年は日本 で今年実はあのオランダに行く予定だったんですけど、残念ながらコロナウイルスの影響で中止となってしまいまして。
そうですね。
東京オリンピックの直前にあの世界大会が行われる予定だったんですけど、それが残念ながら中止になってしまいました。
日本に行かれた時に、その海外チームの代表側から日本を見るっていうのはどうでしたか。
そうですね、不思議な気分もしましたし、でもそれ以上にですね、まあ、一国の代表チームというある意味名誉ある、ね、ことに個人として初めて関われた仕事でもあったので、それもしかも、ね、それをまたあの母国日本でできたということは逆にとても感慨深くて、誇らしい経験になったので、日本で日本のチームのお世話をするよりもある意味貴重な経験になったと思います。
日本の選手とか観客とかオーストラリアとは違うっていうことはありましたか。
日本のチームはですね、礼儀正しくて時間通りきっちりしているというか、どのスポーツでも言えることなんですけど、こうウォームアップから何からとてもこうオーガナイズというかストラクチャーがちゃんとしてまして、こっちの選手というか組織でいい意味でも悪い意味でも結構大雑把というかなーなーというか、なので見た目にはまあ日本人からしたらダラダラしてるとかそういう印象を受けちゃうかもしれないんですけど、まあ、そこが一番大きな違いですかね。
国際大会でサポートされて選手の方から何かフィードバックはもらったりされましたか。
まあ、お世辞で言ってくれてるかも分かんないんですけど、あのその一緒に携わったチームの中ではここまであの親身になって夜遅くまであの選手のことケアしてくれてた、非常に今までなかなかいなかったよ、とてもあのためになったよっていうのはいろいろ言ってくれたので、そういう意味ではとても嬉しかったですね。
このお仕事をやっていてよかったなと思われることありますか。
普段のデスクワークで肩が凝っちゃうとかね、体が酷使する仕事で腰がずっと痛いなど、痛みっていうのはやっぱりいろんな人万人の悩みであると思うので、生活のクオリティや心理的にもかなり大きな影響を与える症状だと思うんですね。でもちろん理学療法で全ての痛みが治せるわけではないですし、魔法ではないので、この全ての痛みが一瞬でパッと消えてなくなるようなことはないんですけど、こういうさまざまな痛みで悩んでいる人たちに少しでもこう質の高いライフスタイルを提供するお手伝いができているということが、まあ、一番良かったことかなと思ってます。さらには、GP のドクター医師と違ってこうもっと頻繁に患者さんと直接接する機会が多いので、こう怪我や痛みからの回復過程も患者さんとかなりこう親密に一緒に共にできるので、その喜びを患者さんと分かち合えることだと思います。
日本とオーストラリアの理学療法士さんの違いは何ですか。
一番こう日本とオーストラリアの理学療法士で違うのはやっぱ開業権があるのとないことでして、まあ、開業権がオーストラリアはあるので、こう GP とか医者と同じようにプライマリーヘルスケアっていうふうに分類されていまして、こう患者さんが直接誰の紹介も返さずに気軽に診察が直接訪れることができるというのが一番の違いだと思います。逆にこう日本ではこう法律上、ね、医師の診断指示のもとにしか働けないとなっているので、こう例えばこうオーストラリアの街中みたいに何々フィジオのようなこう民間のクリニックというものがほぼないんですね。日本では特にこう、筋骨格系整形外科に通うような疾患を治療するのを特にこうオーストラリアでは発展してるんですけど、特にこうその分野の中でも一番違いがあるのがこう徒手療法といって、マニュアルセラピーって英語で言うんですけど、まあ、日本でいう整体術とかマッサージのような直接患者さんの体に触れてこう痛みの原因を探ったりした上で、ね、医学的判断を理学療法士が下した上で治療することが できるので、多分それが一番、診断権があるってことも一番の違いだと思います。で、まあ、理学療法スポーツの分野に関してなんですけど、オーストラリアの理学療法士は特にスポーツの分野で携われる業務が範囲が日本よりも幅広いので、その分、まあ、社会的責任も日本より求められるとはされていることは確かにあります。あとですね、日本にはこう理学療法士の他にこう柔道整復師とかアスレチックトレーナーなど、こうスポーツ分野にどうしても被ってしまう職種がいくつかあるので、こう理学療法士単体としてはあんまりそこまで社会的認知度が高くないっていうこともありますね。
理学療法士というお仕事をする上で大事にされていることは何ですか？
患者さんのニーズにこう応えるというか、患者さんのこう気持ちというか伝えたいことをなるべく汲み取って、で言葉で説明するのもそうですし、治療で患者さんの痛みをケアしていくのも、両方同時に並行していくにあたって、ここはこういう原因でこういう痛みが走ってるんですよっていうものを、まあ、なるべく分かりやすく丁寧に、なるべく専門用語を使わないようにですね、患者さんに語りかけていくのに特に心がけてます。
では井上さんがこれからやっていきたいことはありますか？
アルティメットフリスビーも含めてなんですけど、このも含めてこのなるべく大きなスポーツチームやトップレベルのスポーツ選手とも携わって、まあ、定期的に他の地域やできれば世界もいくつか転戦できるようなのは、まあ、夢の一つではありますよね。で、あともう一つなんですけども、まあ、将来の夢っていうか、こうなればいいなと思い描いているのは、メルボルンにいる日本人、特に日本人コミュニティにこう少しでも理学療法というものをなるべく多くの方に広く認知してもらって、痛みで、様々な痛みで困っている人、特に英語があまり得意でない方ですね、を対象に日本語で気軽にこう使えるようなアクセスポイントとしての役割を担えればなと思っています。
インタビューは理学療法士の井上勝弘さんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。